これがあるにもかかわらず、日本政府は藤田さんを依然としてですよ、依然として拉致被害者であるということを認定しようとしていません。なぜなのか。これだけの明白なことがありながら、藤田進さんをはじめとしてですね、私たちが怪しいと、疑いがあるというふうに言っている方々、例えば千葉県の、カセテルコさんですね、同じように写真が出ていた方、それから、島根県の松本京子さん、といったような方々に依然として拉致被害者として認定していないという、この意味はとても重要です。日本政府が拉致問題に対してどれだけ真剣に取り組んでいるかということを知る上でとても重要です。だからとりあえずは日朝交渉の中で拉致被害者、政府認定の拉致被害者で手を打って日朝国交正常化、残余の問題については日朝国交正常化の後に解決するという方針のスタンスを変えていないというふうに思っています。その結果、皆さんどのようになるかはですね、大体想像がつくと思います。闇から闇です。闇から闇になる可能性があるんです。それを絶対に許しちゃいけない。それをぜひですね、お訴えさせていただきたいと思います。もうあと1分ぐらいしかないと思いますけど、最後にですね、私が個人的にですけど読んでるものがあります。拉致のトライアングルと読みます。それはですね、お手元に書いてありますけど、川口と、それから北区と、それから足立区のトライアングルです。この2区においても多くの失踪事件があります。問題がある事件が起こっています。そして足立区は、西新井病院があるところです。このトライアングルの中に、おそらくこの日本の北朝鮮による拉致事件の秘密が隠されているはずだと思っております。そこの解明はまだまだです。まだ入り口に立ったばっかりです。拉致問題というのはですね、本当に分かっている限りでもほんの一部に過ぎないと思っています。全容を解明したとすればですね、本当になったとすれば、もうひっくり返るようなことが明らかになるかもしれません。その中の一つが、この埼玉県川口と東京北区、そして足立区のこの三角点を結ぶトライアングルにあるだろうというふうに思っております。